強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに改善コンシェルジュの石井澄江さんにお越しいただいております。石井さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は人を巻き込む方法についてお伺いしたんですけれども、今回はさらにですね、周りを働きやすくさせる段取りについてお伺いしたいと思います。で、石井さんの本によるとですね、段取りができれば仕事は8割もできたも同然と書いてあって、まあこれは一般的にも言われてるんですけれども、トヨタさんではどんな感じだったんですか？
段取りってもともと歌舞伎の用語から来たと思うんですが、会社の中で、トヨタの中で段取りっていうのが生まれたのは、どちらかというとプレスの機械の中を型を変えないといけないんですね、プレスの形によって。それを段取るっていう言い方をして、段取り作業って言い方をしてました。でも考え方は皆さんが想像する手前側の準備という意味では段取りが一緒です。なので、まあ、トヨタでも段取りが大事、仕事は8割もできたら当然って言われてるのは同じことです。で、まあ、一つ事例を申し上げますと、私たちはよく会議の前に会議の議事録を作れっていうことはよく言われてました。これはいろんなところでお話をするんですが、みんなって言われるんですね。議事録って会議が終わった後に書くもんじゃないかって言われるんですね。でも内容をよく見てもらうと、おそらく日時、場所、時間、どんな議題で誰が参加してどんな議論が行われるかっていう内容が議事録だと思うんですね。となると、おそらく議事、つまり会議をやる前にレジュメないしは議事案があるわけなので、ある程度は埋まるわけですよ。ただ当然当日脱線したり、議論がいろんなところに発展したり、あといろんな意見が出てきますので、補足はいると思います。だから議事録案なのかもしれませんが、会議の前に議事録を作ることがもしできたとしたら、あと2割、多くて3割ぐらい修正をするとしたら、会議が終わったその1時間後ぐらいに議事録を配信することができるわけですね。なので段取り8分っていうのは同じことなのかなっていうふうに私は思っています。
段取りはどこまでやったらいいんでしょうか？
そうですね、これは段取りってキリがないところもあると思うので、私が段取りの研修だとかってお話をするときに一番ポイントにしてるのは、スケジュール表を作っていただきます。つまり段取りとは逆算する方法だと思ってるんですね。なのでゴールないしは書類を最終的に提出する日でもいいです。そのゴールを先に決めて、ゴールまでに今日から何日あるのかと、そこに対してやれることを当てはめていけば、おのずとやりすぎとかっていうところも防げれるし、逆にどのレベルまでいくかっていうことも決めた上で、期限を決めることで一日一日何をしなくちゃいけないかっていうタスクが出てくると思うんですね。なので、まあ、どちらかというと先に期限を決めると、そして何をやらなくちゃいけないかっていうことを埋めていくと。となると、あまり時間をかけすぎると間に合わないっていうことになると、そもそも期限切れになってしまいますので、そういう形でどのぐらいのレベルまでやれるのかっていうスケジュールでレベルを決めていくっていうことをしていただいています。
はい。で、具体的には、まあ期限を確認する、どういう仕事があるか、仕事の種類を確認する、コストを確認する、優先順位を確認する、作業内容を確認する、作業の手順を確認する、それをほうれん草で確認するっていうことが石井さんの本に書いてあるんですけれども、はい、これをやっていけば8割はできたも同然と、
はい、そうですね。段取りを、まあ、初めての時は、初めての事柄の時は時間がかかるかもしれませんが、一回やったことであれば、私はチェックリストを作るようにしています。実際やった事柄を全部タスクに書いて、で大事なのはそれ一個ずつが何分ぐらい時間がかかるか、まあ、できれば一つあたり10分とか15分ぐらいの刻みでチェックリストができると一番いいんですけど、作業分解をして、でその上でそこの中にいつまでやることとか期限の話であったりだとか、あと種類 類の話だとかレベルの話であったりだとか優先順位だとかっていうことを記入をしてたりします。まあ、ただ改めてチェックリスト作るのって大変だよっていう人もいるので、作業しながらやってるトゥードゥーリストを残しておけばいいですね。それを1枚の紙にポストイットであれば貼り付けておけば、それがもうチェックリストになりますので、作業の進んでいくトゥードゥーリストをそのまま残していくと、それがチェックリストになり作業手順書になると思いますので、初めての時は作りながらにはなりますけど、そんな形でやっていくと段取り表ができるのかなと思ってます。
はい、でさらにですね、今トゥードゥーリストっていうお話が出てきたんですけども、石井さんの本ですとそれらを書き出すということで、書き出すものとしては今言ったトゥードゥーリストを直したチェックリストですね、その他にスケジュール表、参加者名簿、座席表、タイムスケジュールっていうのがあるんですけれども、これは仕事の内容によって変わると思うんですが、
うん、そうですね、
書き出すってことが大切っていうことですね。
そうですね、トゥードゥーリストの落とし穴っていうところにも書かせていただいたんですが、どちらかというと1行ずつトゥードゥーリストをこう並べられる方っていうのは実は多いのかなと思うんですが、そのトゥードゥーリストを時間軸にまで落とし込んでる人っていうのは意外と少ない気がするんですね。まあ、例えば会議の設営をする側であれば、会議の最初と最後は時間がかかるけど、会議やってる最中は手が空いてるわけですね。その間にこれとこれとこれをやるだとか、どこどこに電話するって言っても電話する時間だとかをスケジュール表に入れてなければ、もう全部5時とか終わってから残業時間にあれもやってなかった、これもやってなかったっていうなりがちなんですね。なのでトゥードゥーリストに書いた以上はちゃんと時間軸にも書くってことが一つ、そしてもう一つ、トゥードゥーリストって1行に書くと10分かかるものも2時間かかるものも全部1行になってしまうと、その量が見えなくなってしまうので、できればこれには1日かかるとか、作業時間がどれぐらいかかるかって作業時間もそこに添えた上でトゥードゥーリストをチェックをしながら時間軸に入れていくっていうことができると、漏れがなくなってくるのかなと思ってます。
それで今お話しいただいた件なんですけれども、そういったトゥードゥーリストを時間軸に置いて記入するとかっていうのは、マネジメントの能力が必要になる。
そうですよね、はい、俯瞰してみるっていうマネジメント力が必要ですし、あとはシナリオ的にストーリーにして、いつまでに何をやらなくちゃいけないかっていう段取りって必要だと思うんですね。ただどうしても当事者になってしまうと、日常の仕事と比べて優先順位が間違ってしまったりだとか、あとレベルを自分でこれでいいっていうふうに勝手にその質とかレベルを決めてしまうことっていうのはすごくあると思うので、その時にまあ上司からどういう役割で、どういうアウトプットで、どのレベルが必要なのかっていう会話をしていくことっていうのは、仕事を教える上でも伝える上でも大事なのかなと思ってます。
はい、このマネジメント力っていうのは口で言うのは簡単なんですけど、なかなか実践しないとね。
そうですね、だからまあスタッフのやる気を出させるのはリーダーの気遣いで決めるみたいな偉そうなことを書きましたけど、この仕事はどういうのに活用するためなのよとか、これは大事でこういうような仕事に使うんだよとか、もう予定より早くできたら予定より早くできたよねとか、ありがとうとか、助かったよとか、あそこまでやってくれたのっていうようなねぎらいの言葉も踏めた上で伝えていくっていうのがあれば、多分スタッフはやる気を出してどんどん仕事をしていくでしょうし、逆にそういう指導をしていけば、そのスタッフがいずれリーダーになり上司になっていくわけですから、その時にもそういう役割を担ってくれる人材になるんではないかなと思ってます。
はい、あと私はちょっと感激した言葉があるんですけど、
はい、
ギブギブテイクの精神を持ちましょうということで、こちらはリーダーって言いますか、マネジメントをする人に対しては必要な考え方ですか。
そうです
よ
ね、はい、どうしても特にマネジメントとかになると報告がないとか、なんとかしてくれないとか、逆にテイクばっかを求めるんですよね。ですけどそうなると人ってやっぱりついてこないし、やる気にも失せてしまうので、さっきこうねぎらいの言葉っていうのもそうですけど、まず上司が自ら背中を見せるっていう行動をするってことはやっぱり大事だと思います。なのでもし挨拶してほしかったら自分が先に挨拶をする、お礼を言ってほしかったら自分が先にお礼を言う、ゴミを拾ってほしかったら自分がゴミを拾うみたいに、まず自分ができることをするっていう意味では、私はまず自分が自らやるっていうのがギブなのかなと思います。そしてそこに相手を 思う気持ち、本には秘書的な視点でご存知だと思いますがなんて言葉を書きましたけど、普通のスタッフに言う時でも多分知ってると思うけどとか一応言っとくけどっていうふうに相手を思いやる気持ちが少しついていけば当然行動に移すと思います。なのでポイントとしては見返りを求めずにまず自分が行動すること、そんなことから周りを巻き込んで上司に信頼をしてもらいながら一緒に仕事を進めていくことができるのかなと思ってます。
わかりました。今回までですね5回にわたって石井さんにご出演いただきましたが、もし石井さんにご相談をしたいとかお仕事のご依頼をしたいっていう時はどうしたらよろしいですか？
はい、ありがとうございます。会社の株式会社エフェクトのホームページがございますので、そちらに問い合わせのページがありますので、そちらで何かご質問があればリクエストをいただければと思います。そして本を読んでくださった方にはダウンロードするページもつけてあります。そうすると私の方から強制的に週1回ほどメッセージが届くような仕組みを作ってありますので、それに返信していただくことでも私の方に届く形をとっておりますので、もうなんか気になったこと感想でもいいし、さっき言った意見や愚痴でも構いません。気軽にご連絡いただければなと思っています。
石井さんに講師やってもらいたいって言われたら日本中どこでも大丈夫なんですか？
はい、講演形式ではまだ北海道ではやってないんですけど、それ以外の県ではほとんど回ってますので、沖縄から東北青森ぐらいまでも動き回っておりますので、いつでもご相談いただければと思います。
はい、ということで5回にわたりですね、トヨタ流仕事の教科書の内容からいろいろなお仕事のノウハウについてお教えいただきました。また機会がありましたらスタジオにお越しいただければと思います。石井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。